どうも、アウンです。この音声ではプロジェクトリバースというものについて、ね、話をしていきたいなと思っているんですが、まあどんな話なのかっていうと、このリバースっていうコンセプトについて掘り下げていこうかなというふうに思っているんですね。で、今回のこのリバースってプロジェクトをやるにあたって、最初ね、名前を考えてたんです。なんていうプロジェクトにしようかなっていう名前を考えていたんですが、このリバースっていうね、まあ直訳すると生まれ変わりとか、新生、新しく生まれるって書いても新生であるとか、あるいは再生とかね、まあこういうものを意味する言葉なんですけど、これを発見してですね、これだと、もうこれしかないぞというふうに思ったわけですね。で、このコンセプトに僕らのね、今回のプロジェクトにかける思いっていうのが全部詰まっているんです。で、それを言語化してね、あなたに伝えられたらいいなというふうに思っていますし、コンセプトがどうこうっていう話以上にね、かなり発見の多い、気づきの多い、学びの多い話になると思います。なんでそう思うのかっていうと、これ僕自身ね、ざっとマインドマップ作ってたんですけど、作ってる中で僕自身もまだ気づいていなかったような価値とか意味とか、そういうものがね、どんどん溢れ出てきて、もうこれは絶対伝えなきゃいけないと思ったのと、あとこの音声だけで喋るのはもったいないなとも思ったわけですね。だからこれっていうのは今後、メルマガでもセミナーでも何でもいいんだけど、まあどこかで大々的に伝えなきゃいけないなと思っている内容でもあるので、かなり勉強になるんじゃないかなというふうに思います。なので、一つのコンテンツをね、学ぶっていう意識で音声聞いてもらえたらいいなと思います。できるだけ短くまとめていきたいと思うので、はい。で、それでですね、まず最初に言っておきたいことというか、まあこのコンセプトの主張というものがあってですね、まあ大前提の部分でもあるんですけど、心を変えるっていうことはすごく大事なんですよね。マインドを変えるっていうことですね。で、多くの人がこれに取り組んでいると思います。で、結果を出すためには、成果を上げるためには、まずマインドを変えなきゃいけないっていうことをね、考えて心を変えるための何かしらのアプローチをしていると思うんです。で、僕もそれは当然否定はしません。僕自身がそれを推奨しているわけなのでね。で、これ大事なんだけど、やはりね、最近強く思うのが、心っていうものを変えるよりも、まず先に肉体的な部分、肉体的な見た目とか、あるいは目に見えない体内の健康状態とかエネルギーの状態とかね、要するに体を変えることにアプローチした方が、人間っていうのは何倍も早く変われるっていうことなんですね。何倍も積極的になれるし、何倍も自発的になれるし、何倍も能動的になれる、何倍もエネルギッシュになれるっていうことなんですね。で、結果的に何倍も早く成長できる、進化できるっていうことがあります。もちろん心を変えるっていうのアプローチって絶対大事なんですけど、それよりも先にまずは体を変えるっていうことを先にやるってことです。これによって自然と心も変わっていくよっていうことを主張としてね、最初に言っておきたいんですね。で、まずは体だってことですね。なんでこれ言うのかっていうと、人間ってこう何かを考えた上で行動するか行動しないかっていうのを考えて、それで行動すると決めて行動してるというふうに思われがちなんですけど、これ実はちょっと間違いで、実は考えれば考えるほど動けなくなるっていうのが人間なんですね。これは一部の人間がそうとか、多数の人間がそうとかっていうんじゃなくて、もう全員がそうなんです。誰もがそうなんですね。考えれば考えるほど動きにくくなっていくっていうのが、これ人間の特性としてあるんですね。逆に行動さえしてしまえば、その行動に最適化された心の状態っていうのが自然と作られる。これも全員に備わってる人間としての機能なんですね。多くの人は行動するときっていうのは、いろんなリスクが伴ってくるわけだから、何かしら考えて行動しなきゃいけないっていうふうに思ってるし、ちゃんと考えて行動しなさいっていう教えがね、昔からあったはずなので、 まあ、それに従ってね、それが刷り込まれて、それが当たり前だというふうに思っているんだけども、実は違うんですね。行動することによって、その行動に最適化された心の状態っていうのが作られるので、最初に心の状態を作って行動っていうのは、ちょっと人間に合わないんですね。で、多くの人の思考パターンっていうのは、まあ、これ大衆って言っちゃいますけど、大衆の思考パターンっていうのは、まず、心が動くわけです。何かしらね。これまでの生きてきた中での経験とか価値観とか考え方とかそういうものに、従って心が何かしら動くわけです。ある出来事を見たり、ある出来事に遭遇したりしてね。そしてその心が動いて、そして行動するかどうかを思慮するんですね。これ大衆のパターンですよ。そう。そして行動するかどうかを考えて行動する、行動しないっていう風になっていくんですけど、これつまりどういうことかっていうと、心が動いてる、要するに心の声が発動してるのにもかかわらず、すぐに行動に移らないってことを意味してるんです。だって行動するかどうかをまず考えようとするっていうプロセスが入るわけだからね。これが大衆のパターンです。だけど違う、成功者って言いますけど、物事がうまくいく人、結果を出せる人のパターンっていうのは違うんです。まず心が動く、ここのスタート時点は一緒です。何かしら心が動く、心の声が聞こえる、発動する。そして行動があるんですね、そこで。で、行動の後に思慮があるんです。これ何かっていうと、心が動いて、そこで自分の心が何かしら動いたならば、何かしらピンときたならば、もう動くってことが前提なんです。成功者っていうのは。動くかどうかを考えるわけじゃないんです。動くってことを前提に、じゃあどう動こうかってことを思慮するんですね。あるいは何かしら体を動かした結果、わからないことがあれば、そこで初めて調べ物をしたり、自分の頭で考えたりするわけです。で、行動するっていうことが大前提として先にあるんですね。その行動っていうのは、体を動かすことが行動だけじゃないですよね。もう行動すると心に決めた状態、これも一つの行動じゃないですか。そういうのも含めて、心が動く、そして行動する、行動の先にいろいろな資料がある。これなんですね。だから、成功者っていうのは、まあ、すべからくして、先にね、体を動かしてるっていうのがあります。心が動いた瞬間、その心の声に従って、行動を起こしている。行動を起こす前提で動くんですね。考えるのはその後。行動することが大前提。これが成功者のパターンです。で、ここで問題提起になるんですけど、現実側を変えたいと思うのは全員に共通した課題ですよ、目標ですよ。欲しいものを手に入れたいと思うのは、その気持ちはみんな一緒です。だけど現実が変わらない、もしくは低迷している、こういう人っていうのは何が問題になってるかっていうと、自分の感情っていうのを優先しすぎてしまうんですね。感情を優先しすぎるんです、行動よりも。それによって行動ができなくなってしまってるっていう、こういう問題が起こってるわけです。感情を優先しすぎてしまうっていうのはどういうことかっていうと、その結果を出すためには行動しなきゃいけないって分かってるんですよ。例えばネットビジネスで月収100万稼ぎたい、何でもいいんですけど、まあそういう目標を持っていたとして、それをやるためには、あ、稼ぎたい、これやりたいっていうのが心の声だったとするならば、絶対行動しなきゃいけないんです。で、それを分かってるんです。だけど、例えば仕事が終わって家に帰ってきて、そこからもう完全な自由時間ですよ。何をするかは自分自身の自由なんですね。自由になったらすぐ行動する、これがベストだってみんな分かってるんです。だけどできないですよね。なんでできないんですか？めんどくさい。とりあえず一日仕事で疲れた体を少し休めてからやろうとか、頭が疲れてるから少し目をつむってちょっと瞑想して、頭をほぐしてから、柔らかくしてから作業に取り掛かろうとか、これ何でも一緒ですよ。筋トレでも一緒ですね。それってとにかくめんどくさいんですね。多くの人が行動できないのは、めんどくさいから行動できないっていうところになってきてるんですけど、このめんどくさいから行動できないって実は間違いなんですね。 これめんどくさいって言ってるんだけど、そうじゃないんですよ。行動するかしないかをどうするか、ぐだぐだぐだぐだ考えてるっていう状況なんです、これって。もうその考えるのが煩わしくてめんどくさいっていう一言で片付けられちゃうんですね。だけどこのめんどくさいって間違ってるんですよ。僕らは動物じゃないですか。人間も動物ですよね。で、動物ってまあ動くものって書きますけど、まあこの言葉がね、起因してるかどうかわからないんですけど、だけど動くものなんですね。動いてなんぼなんです。なんぼの生き物なんですね。だから考える前に動く。動いてから考える。実はこれが僕らにとって、僕ら人間にとって健全な振る舞いなんです。で、健全な姿なんです。動く前に考えるっていうのは健全じゃないです。心の声が動いた方がいい、今動くのはベストだって思ってる。そう思ってるからこそ、そういう目標があるからこそ動かなきゃいけないって思うわけじゃないですか。思い悩むわけじゃないですか。だけど、めんどくさいから動けないんですよ。で、これはかなり健全じゃないんですね。だって動く前に考えてるんだから。これ動物の振る舞いではないってことです。どんな動物でも、まあ人間以外の動物に関しては本能的なね、その心の声が多いと思うんですけど、まあ例えば目の前に捕食できる生き物がいたら、そしてお腹が空いていたら、もう心の声は目の前に餌がいるですよね。だから、ああどうしよっかな、これ餌捕食しに行って疲れちゃうよな、もし逃げられたらなんか労働損だな、別に明日の朝までこれ腹持つなとか考えないですよね。腹減ってる、目の前に捕食できる動物がいる、この瞬間もう捕食するっていう前提で動くんですよね。ですよねって分かりますよね。でそこにね、めんどくさいとかいろんなね、行動しようか行動すまいかみたいなパターンって入らないんですよ。そんな動物いたら不健全ですよね。だけど僕ら人間っていうのは、心の声がこれはやった方がいいって、ね、長期的に考えたらこれ絶対やった方がいいって指示を出してるのに、心の奥底で叫んでるのに、行動したらいいって分かってるのに、だけどめんどくさいっていうプロセスが入るんですね。その思考パターンが入っちゃうんですね。で、これ非常に健全な姿ではないということです。で、こっからね、さらに大事な話になってくるんですけど、さっきから心の声、心の声って言ってますよね。んで、僕ら人間とさっき話した野生動物のね、違いって、まあいろんなとこが違うんですけど、まあ、より本能に従順か、あるいは本能を超えたところの理性で考えることができるかどうか、これはかなり大きな違いだと思います。で、僕らは理性というものが本能を超えた人間特有のね、知恵があるので、いろんなことを考えることができるんですね。死を意識することもできるし、長期的に物事を考えることもできるし、大昔だったらね、まだシンプルで良かったのかもしれないけど、現代社会に関しては大昔のルールってあまり通用しないんですね。なので短絡的ではうまくいかないし、短期的な思考パターンだけでは、まあ、とんでもない目に遭ってしまう。ちゃんと長い目で見て、長期的な思考パターンでもって判断して決断して行動していかなければ、まあ、成功というものはつかめない、まあ、これがね、現代社会の特徴だと思うんですけど、そんな中で僕らは何を育てていかないといけないかっていうと、良知っていうものなんですね。良知、良い知ると書いて良知です。まあ聞いたことはある人もいるかもしれないけど、まあ、この良知っていう言葉を、まあ、ネットとかね、辞書とかで調べると、人が生まれながらにして持っている是非善悪を誤らない正しい知恵なんて書いてます。これがね、一般的な解釈、良知の解釈だとするんであれば、僕の解釈っていうのは少し違うかもしれないですけど、僕の中ではこの良知って言葉がね、現状最もぴったりだなと思ったので、この言葉を使わせてもらってるんですが、 そう、最初の方からね、心の声心の声って言ってますよね。まず心が動いて、それから行動があって、行動の後に思慮するのが成功者のパターンですよとかって言ってましたけど、心の声、この心の声が領地なんですね。成功者はまずもって行動することが大前提になってるっていう話を聞いて、じゃあその行動する行動しないの選択が間違っていた場合どうなるのか、失敗するじゃないか、大怪我するじゃないかって思ったかもしれないですけど、成功者っていうのはこの心の声の質って言っていいのか、精度って言っていいのかね、それがねものすごく優れてるんですよ。だからまあ誰かの話を聞くなり、何かしら情報を仕入れるなり、本を読むなりしてピンとくるわけですね。でそのピンときたっていうこの出来事自体が、まあ、心の声、まあ、領地っていうことになってくるんですけど、これの精度がかなり高いんですね。だから基本的に、自分の中でピンときたことについては、それは基本的にやった方がいいっていう基準があるんです。言葉で意識はしないかもしれないけど、それはピンときたことっていうのは自分の中のもう完全に信じられる正しい指標の元に、正しい指標においてピンときてるわけだから、それは基本的にやった方がいいんだっていう意識がねどっかにあるんですね。でこの正しい指標って何かっていうと、この正しい指標に従って動けば間違いはない、今自分ができるベストな行動なんだ、今の自分にとっての最良の行動を生み出せるはずだっていう、この確信が持てるのがここで言う正しい指標なんですけど、じゃあこれ何かっていうと、いろんな言い方考え方があるかもしれないけど、例えば向上心だったりとかね、使命感とか、正義感とか、自分なりの正義感とか、自己規律、規律っていう部分だったりね、でこういうものが指標になっていたりするわけです。もっと原始的な指標としては生存本能って言ってもいいかもしれないし、まあ、種族保存とかね、あるいは社会貢献とか、そういったものがもっと根本的なところとしてあって、その上に今言ったような向上心とか使命感とか、自己規律とか正義感とかね、そういうものが乗っかってるってことですね。これが根本にあって、自分の中の正しい指標の指標として根本にあって、それに基づいて何かしらピンときたことについては、それは心の声なんで基本的に行動した方がいいっていう考え方なんです。でここでピンときてるのに行動するかしないかを迷ってる、考えてるってこと自体がもうまずおかしいんですよ。ピンときたってことはまず行動すれば何かしら得があるんですっていうことを分かってるから、行動しないっていう選択はもうバカらしくてしょうがないわけですね。ただの時間の無駄なんです。そう、今言ったような正しい指標をもとにして自分の中でピンとくるようなこと、これが僕はねもう領地かなっていうふうに思ってるわけです。でそれは基本的にやった方がいいと、ね、自分の中で最良の結果になるわけだから基本的に行動した方がいいって言ったんですけど、それはそのやった方がいいっていうのはやった方がうまくいくでは、それ決してないってことですね。結果失敗することだって当然ありますわ。それが初めてやることだったら必ず何かしらの失敗があるわけですね、どっかで。だけどそこはね、僕ら人間だから、ある程度長期的な視点に立った考え方でそれは解決するんです。失敗してもその失敗を糧に成長して、そして自分自身も自分の周りの人たちも発展するし繁栄できるっていうところまで含めてやった方がいいってことなんです。で全体を見た時にやる前よりもやった後の方がみんなハッピー、そういう考え方なんですね。それがまた一つの経験になって、その経験がまた次の結果を生むって、そういう考え方なんですね。で目の前のことばかり考えてるわけじゃないんです。そうで、やった方がいいわけです。やった方がいい、行動した方がいいっていう判断が、もう判断をしようとするその意識の前にもうされてるわけだから、あれこれ考える必要っていうのはまずなくって、まずもって動くことが、行動するってことが第一なんですね、第一義なんですね。だけどここで多くの人はこの領地っていうものを まだ信じられないから、これの精度がまだ低いから、質が高くないから、いろいろ考えてしまうわけです。ここを信じられないわけですね。で、動く前に考えてしまうんです。あ、これはやるべきじゃないのかもしれない。これやって何もならなかったら無駄になるじゃないか。じゃあ別のなんかね、楽なことやってた方が得なんじゃないかとか、いろんなこと考えるんですね。なんか体も疲れてるし、明日の仕事に響くかもとか、頭も疲れてるし、今こんな状態でパソコンに向かってもね、なんかパフォーマンス発揮できないかもとか、こんな状態で筋トレしても体に良くないんじゃないかとか、いろいろ考えるわけですよね。で、結局行動した方がいいって分かってるのに、自分の領地を信じられないがために、ああこれはやるべきではないのかもしれないっていうような、そこで本能的なストッパーが働いてしまうわけです。それが迷いになって、そしていろんな感情によって行動が抑制されてしまうと、され出してしまうということがあるわけですね。すぐ動けないようなことは、あれこれ考えなきゃいけないぐらい動けないようなことはやらない方がいいんだって、僕らの DNA 本能っていうのはそう判断するんですよ。だってその方が楽だから、快適ゾーンに入れるから、じゃあ生存本能はそっちの方が上がるよねってどっかで解釈しちゃうんですね。だから動けなくなるんです。それがめんどくさいとか、あーだるいとかね、怖いなとかね、そういう感情になって、結果的に今を維持するための楽で快適な方に走ってしまうっていうのが多くの人に起こってる問題なんです。で、領地っていう話をしましたね。次にマインドセットっていうものについて話をしたいんですけど、これ話つながるんですけど、僕ね、よくマインドセットって言いますよね。まあ、僕以外の人もいろんな人が言ってることです。マインドセット。で、ここでね、もう、あえてマインドセットとは何かなんて話はしないんですけど、僕の口から出てくるマインドセットって名のついたものに関しては、これは行動する前にどう考えるべきかっていうための指標じゃないってことです。多くの人がこれを誤解して受け取っている可能性があるなということに最近気づきました。多くの人は心の声が聞こえてきて、そして行動するかどうかっていうのを考える、このパターンを持ってるって言いましたよね。行動するかどうかの考えるためのその基準としてマインドセットがあるんだっていうふうにどこかで思ってる人がかなり多いってことです。それがマインドセットだ、そう思ってる人がかなり多いってことです。自分がどう行動した方がいいのか、あるいは行動しない方がいいのか、そういう自分の心の中の信じられる基準が正しいマインドセットなんだ、そういうふうに思ってる人がめちゃくちゃ多いんですよ。でもね、そうじゃないんですね。さっきね、正しい指標って言いましたよね。領地って言いましたよね。心の声って言ってます。これの自分の中の領地の質、そして精度、これを高めるためのものがマインドセットなんです。もっと手前の段階で作用するものなんですね。マインドセットっていうのは行動することを前提とした概念なんです。行動するかどうかの判断基準がマインドセットじゃないんですよ。いかにしてその心の声を信じられるかどうか、心の声が聞こえてきたら迷わず行動に移せるかどうか、迷わず行動に移すためには心の声を心から信じられなきゃいけないんですね。信じるためのマインドセットなんです。これね、後付けの論理でも何でもないんですよ。試しに僕が LINE とかでね、提供してる、週2回提供しますよね。新規で HQ マインドって言って送ってますよね。その音声いくつか聞いてみてください。他にもメルマガでも、僕の教材持ってるんだったら僕の教材でも何でもいいですよ。マインドセットって僕が言ってるその概念がどこに作用しているのかっていうことをちょっとね、観察してみてください。今言ってることがよくわかると思います。すべて行動することが前提の概念になってるはずです。いいですか。大事なことなので繰り返し言いますね。僕の口から出てくるマインドセットという名のついた 教え、概念に関しては、これは行動する前にどう考えるべきかっていうための指標ではないってことです。自分の中の正しい指標、正しい心の声、つまり良知、これの質や精度を高めるためのもの、これが僕が言うマインドセットだってことです。